はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の28日水曜日。今日のパートナーは、
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は、
何がすごいって、今朝何食べましたって言おうと思ったら、1ミリも思い出せない、伊藤麻子です。
すごいですね。
昼は、
1ミリ、
朝昼兼用よ、一食しかまだ食べてない。私何食べました、
知らないあんた何食ったか知らない。
こう思い出さない。
さっきレモンのやつ飲んでました。
レモンのやつは飲んだ。
サラダ食った？食わない。
食べない。
何食ったんだよ
本当に思い出せない。なんだっけ。
おにぎり、弁当。
ありがとうございます。で、出た出た、うどん。
あ、うどん食った
肉うどん食べました。
あ、肉うどん、
うわ、よかった、これで大丈夫だ。自分のてめえの力で思い出すが大事って言いますもんね。
昨日の晩は
ずるいよ、今朝でこんな迷ったのにさ。昨日何してた？
昨日の晩は知らねえよ。
仕事してます。
仕事してた、何してた、
何時まで働いて
た？お弁当
昨日、なんつって、
じゃあ思い出して、壇蜜は昨日の晩何食った？
耳が、
ちょっと待って、本当
耳があってなんだよ。
沖縄の豚の、
耳だけだろ。
あ、耳だけ。
炒めたやつだろ。
炒めたやつ。
20年ぐらい前に食ったことあるけど、それからそんなに。
私
耳が何、うまいの？
耳が好き。
耳が好きなの。
はい、テビッチ。
あのなんか、テビッチも好き。
あのなんか、イカ炙ったのにちょっと似てる感じだよな。
あ、ちょっとわかります。
ちょっと そんな感じだね。
少し歯ごたえ。
はい。
朝子、お前が思い出すためにやってんだよ。
はいはい。喋ってて。
喋ってて。
で、なんか、八角使って、ちょっと八角の味がするんで。だから、もう。
八角好きなんだ。
お箸使わずに、もう手で食べてました。なんか、手づかみで耳が。
いいね、耳がいいね。
だけど、まあ、それだけじゃ、それだけってこと
は
ない
だ
ろ。耳がのみじゃないだろ。
あとはうどんです、
うどん、
あ、一緒じゃない、私の京都、
ね、
思い出しました、お待たせしました、
はい、待ってました。
昨日の晩ご飯
また似たようなもん食べてました、スープスパゲティ汁の麺ばっかすすってるわ、なんか入ってかないんだろうね、クリームスープの、
自分で作られたんですか？
いや、出前取りました。
出前、
ちょっと、仕事があったんで、
俺は昨日はちょっと贅沢したね、
珍しい、大竹さんの、晩ご飯列伝、
洋食屋さんでね、ハンバーグを食べたのね。
あら、いいじゃないですか。
ハンバーグを食べようと思ったら、そこの特別メニューに、なんかポルチーニだけなんとかの、ハンバーガーって書いてあったのね、
あら、ソースが、じゃあ
それは、
それはエッチなやつですか？
どういう意味？
どうして？どこ取ったら？
どこ？
ポルチーニ。
ポルチーニはエッチじゃないよ。ダメだよ。
エッチなやつじゃない。
エッチじゃない。美味しいやつ。
はい。
香りがよ、とてもよくね。
ポルチーニ。
言い方ね。もうそれ言われちゃうともう。
お前はもうバカだね。
ペペロンチーノ。
ポルチーニ、
ペペロンチーノ、
よくわかりませんけども、
はい、
空耳泡みたいになってきましたけど
ポルチーニ、あ、いい洋食屋さんですね、なんかね。
そうそうそう、
だってポルチーニだけってちょっと高級だよね、
高いですよね、
確かね、
高いもの
って高級だよね、
高かったね、2000円ぐらいしたんじゃないかな。
いいハンバーグだ。
そうだよ、普通そこの普通はなんか1300円かそのくらいなんだよ、まあそれでも結構まあ、ね、いい値段だなと思う、
いい
だ、この番組でもほらあれだよね、安いもんばっかりしか大竹食ってないのか。
そうなのよ、
650円で
なんか一回大竹さんが言ったやつが全部安めのもんだった時ありましたもんね。
いやだけど君たちさ、そう言うけどね、そっちって耳がだろ、
耳が
正義の戦士みたいですね、
耳が、
そっちだってスープスパゲティだろ、君たちだってろくなもん食べてないじゃないか。
ろくなもんって言わないでくださいよ、
まあ大したもん食べて、まあ普通の生活は、でもそうしたもんでしょ、だって、普通に
普通はね、
普通はさ、
そうですね、毎日ポルチーニ食べないですね、
ポルチーニはね、なかなか
そういうことじゃなくてケタロくん何食べた昨日の晩？
うわ、思い出せない。
ずるいずるい、考えときなさいよ、自分に
言われたのに。
浅田さん考えてる時に実は考えてたんですけど、ご飯と
ご飯
とレンコンを食べたのは覚えてるんですよね。
ご飯とレンコン、
そこまで思い出したら
きんぴらを食べたのは覚えてるんです。
きんぴらだった、
奥さん作って、ね、
奥さん作ってくれた、は
い、貧しいね君の気も。
あと2品あったんですよね、
う
ん、
メインは
あれ本当はなかった、
卵焼きみたいなやつがありましたね。
みたいな
やつって何よ、卵焼きじゃないのかよ。
もう一個なんだったかな、うん、で、うん、実はあの鶏鍋があったらしいんですけど、うんうん、その存在に気づかないままご飯を終えたっていう、う
ん、どこにあったの、テーブルの上に、そうじゃなくて、
あのガスコンロの上にあったんですけど、うんうんうん、それがメイン、実はその日のメインだったと気づかないまま、うんうんうんうん、今日の朝、うん、あこれ鶏鍋だったんだって気づいて今日の朝食べた。
一人ご飯だったんだ。じゃあ
一人ご飯です。もう食べ終わってました。
あなたここに鍋あるわよって誰も教えてくれない、うん、
教えてくれない
。
みんなあれじゃん、やっぱ普通の食事ってそうしたもんだろうよ。そん
な、ね、じゃあ俺だけ、うん、大竹さんだ け、まあ、だけ昨日ちょっとスペシャルディナーですね。
スペシャルディナーだったっ
ていう、誰のとこにも。
でもそれだってもう
ボルチーニ来ない。
まあでもただ普通にハンバーガー食いてえなと思っただけだからね。うん、まあ、
そうか、うん、ハンバーガーか、
あハンバーグ、
グ、
うん、グ、ハンバーガーは年中食ってますから。
そうでした、そうでした。はい、うわ、うん、でも素敵、洋食屋さんいいですね。なんだろうね、うん、洋食屋さんのあの、うん、昔から昭和からの憧れが消えない感じ。
う
ん、ナポリタン。
ナポリタン、うん、そうだから日本、うん、日本文化なんですもんね。
そうだよ、だってね、うん、全部ね。でもね、もう本当ないよ、洋食屋さんは街に。
確かに
ないよ。
昔もっとありましたよね。
昔はもう、
ね、キッチンなんとかみたいなね、うん、
何回
近所の
何回もありました。
何回ありました、
ね、いや何回、
うん、ありましたよ。ああいうのたくさんあったのにね。
で安いのよ、
うん、あれやっぱしね、なんかこう、はい、いろんなラーメン屋さんとかいろんなのがコストとかいろいろ計算するとやっぱしなんかちょっとだけ割高になっちゃうんじゃないかな、洋食トゲ屋さんとかっていうのはね。
確かにオムライスって言ってもね、うんうんうん、ラーメンと比べたら高いのだってあるし、
で付け合わせだってね、コロッケ頼んでもキャベツの千切りと、うんうんうんうん、あわよくばナポリタンがちょっと一口一巻き置いてあったり、
ポテトサラダ、
ポテトサラダとか、うん、凝り出したら多分いい、本当に大変ですもんね、品数ね、うん、
ポテトサラダね
美味しいよね、あのソースが混ざった時の、あと、あとキャベツかかってたオレンジのドレッシングが混ざったポテトサラダ、
甘酸っぱい、甘酸っぱい。
お前らはそうやってスープスパゲティでも食ってろよ。
もう汁がないと飲み込めないんだよな。汁っ気がないとうどんもね。
なるほど、うん、確かに汁っ気あった方がスルスルいきます。
そうかね、もう
なん
か、あ俺もそば食ったりするのはやっぱ汁がないと飲み込めなくなってんのかね。
ってことはなんか油そばみたいなやつはもうダメですか。
もう全然ダメ、
うん、美味しいと思うけど、うん、多分完食できない、
うん、っていうか俺もう目が受け付けないもん。目で見てもうギトってなってたらもう目が拒否するもん。
これは違うと、
もう背脂みたいなやつ、 何考えてんだこいつらと思って。
あの網でね、
ああ、
だって油系、うん、油そばなんてちっちゃい頃なかったですもんね、うん、
ねえよそんなもん。
だいぶ最近の文化の気がするけど、そんなことない。
もうでも25年前ぐらいあったんじゃないですかね。
25年前はもう大人なんだよ、こっちも。
だけどさ、あれだよ、背脂みたいならそんななかっただろ。
背脂はね、でもあれニンニクかな、うちの近所に結構油とかニンニクの強い有名なラーメン屋さんがあった気がする、はいはいはい、あったって
か、まあ、今も高級店とかそうですよね。
あ、そこそこ、
うんうん、俺はね銀座でねラーメン屋のバイトしてたからね、まあ、あのそこはもう本当になんか、まあ、ちょっと高めのお店のバイトだったけど、うんうん、それでもなんか醤油ラーメンね、そんな油がギトギト浮いてないやつ、うん
ね、さらりとしたね、
さらりとした
透明なスープよ。
もうだから子供の時からもう近くの蕎麦屋もそうだったけど、それで慣れちゃったから、うん、それがもうさ、なんかあれじゃん、ラーメンもう運ばれてきただけでさ、まあなんかカツオだかイワシだかなんだか知らないけど遠くから匂ってくるじゃないか、もう
だしのね、
だしの、
わかる、わかる、
魚介だし、
魚介だし、何だしだか知らないけどさ、
なんだろうね、昔だと煮干し、
煮干ですね、
煮干かね、
はい、
ああ日本はさ、そういうのなんかうまくだしの処理してなんかこうあんまりなんかね、こうなんか匂わないようになんかしてたじゃない。
うーん、
なんかそんなことない。
今あえて匂わせてる気がします、ね、うん、
わざと。
だってうなぎ屋さんのね、うん、あれもこう青くな仕事だけど、うん、やっぱ香りでほら、人が、はい、
焼き鳥屋さんもね、
焼き鳥屋さんとか
寄ってらっしゃい、見てらっしゃ い、
いやそれは昔からねそれはうなぎ屋も焼き鳥屋さんもそれは両方やりますよ、それはいい匂いだもん、それは、ね、釣られて釣られていきますよ、うんうん、落語になってるくらいですよ、
ね、あ、そうですね、
まあ、ね、まあ、だけどこうなんかそれ以外のなんかこういろんな匂いがね、もう、うん、まあ年のせいもあるけども、まあさっきあの汁がないと飲み込めないっていうのと、それから見た目で
見た目 も、 もう、ね、
こってりしてるのはダメだっていうのと、それからやっぱしなんか香りだね、あ、まあ、香りのきつい香りもなんか
ダメ
だ、ってもうこれだけでお腹いっぱいになっちゃうような、う
ん、あと味が濃そうなやつ、うん、ダメです、うん、もう、
うん、
油分だけじゃなくて、
うん、
あ、塩系の味の濃さそうなやつは、うん、もう目が受け付けないです、
濃厚系、
うん、なんか
な、
な
な、
うん、
味の濃そうなやつな
が、うん、ダメですね、うん、もう、うん、もうっていうか、
うん
うん、
ダメだよね、なんか
全あっさりとは言わないけど、
うん、
なんかちょうどいい、あ、塩梅、まさに、うん、塩気はでかいかもしれないですね、
うん、
最近何回か食べたポテトがちょっと塩が強くてもう怖くて買えなくなって、
それはあのフレンチフライ、
そうそうそうそうそう、なんだろう、なんかある時からお店の人の趣味が変わったのがすごい
強く
なって、
あれもね、うん、あれだよね、同じ店でどこの店でもいいけど、
うん、
やっぱ塩のかけ方違うね、
違う、
そんなに個人差あります、
うん、俺もなんかこの間頼んだやつなんか塩きついかなと思って覚悟したら塩かかってなかったの、
それはそれで、それはそれでよ、
かかってねえなこれと思ってさ
忘れたんじゃん、
シャカシャカして、
それから高いとこから降りすぎてかかんなかったんじゃないですか、ちょっと違うとこ行っちゃって塩が飛んじゃった、
あちこち行っちゃった、
うん、まあそれでも濃いやつよりいいよ、
濃いやつよりはね、
まあ、濃いのはたまらんね、
だってもう洗えないじゃない、ね、フレンチフライの濃いやつってもう、うん、払ったとしてももうダメですもんね、うん、塩味が溶けて入っちゃってるから、
うん、あ、そっか、うん、塩がもう溶けて、
うん、
染み込んでるからどうにもならないんですよ、うん、
でも目で見ても塩の粒あるんだもん、もうもう
食えない、こういう状態なんですね、じゃがいもさんは、
そうね、ちょっとしょんぼりね、楽しみにしてたんだけどカリカリを、
あ、まあそこまで注文するのは贅沢かね、塩薄めとかっていうのは贅沢かね、なんかね、
ねえ、だって普通、うん、普通の時もあるわけなんで、
そうなんだ、普通
毎回違うんですか、
それ
は作ってる人だもの、
そうそうそう、
本当はだってあるよ絶対、
うん、絶対あるよな、まあ、レシピはあるんだよな、あるんだろうけども、うん、それ通りにやっても
塩なしが頼めるんですか、
嘘、
うん、え、フライだってかけてのあれ
マック
マックで
塩なし頼める、
本当に
でもちょっとはかけてほしいけど、
そうなんだよ
ゼロは嫌だよね、
ゼロは嫌だよ、
そこなんだよ、
ちょっとゼロかしょっぱいかしか選べないんですか、うん、
ゼロは嫌だよ、ちょっと、え、じゃああれなの、ゼロじゃなくてちょい塩っていうのは、
ちょい塩、
ちょい塩はどうなの、
いつもそうしてますとか言われるの、
ちょい塩は首振ってますね、わ、うん、ま、からないって感じ、
確かに例えばマックとかだと、うん、見てるとすごいスピードで何回も上げてるから、うん、はいはい、塩なしがすぐ可能なんでしょうね、
う
ん、
まあまあそうだ、ね、
揚げたてを、
うん、
あ、
だいたい見てると一回揚げたやつに塩かけて混ぜてるから、うん、普通はダメだけど多分どんどん揚げてるから、
そっか、なしバージョンも確保できるんですね、
でも逆に揚げたてだったら塩なくても美味しいかもしれない、
まあそれはあるかもしれない、
ね、一回ポテトチップで出ましたよね、
うん、塩なし、
はい、
知らないで、
え、どう、う
ん、そんなのあった、
味がしませんでしたなんかじゃがいもの甘みをそのまま感じてくださいって、うん、いうふりキャッチコピーだったんですけど、分かるんだけど、
素材の味をがね、まだ100納得いかないタイプなんですよ、私ちょっとなんか欲しい、
しょうがない、
ね、ポテトはちょっと塩込みのとこありますよね、
あある、
じゃあもうあれだよな、もう塩もこれから持ち歩くみたいなことにする、う
ん、あ、塩なし買って、
塩とポリ袋を持ち歩いて、うん、塩なしを買って、うん、でポリ袋に入れて
シャカシャカして、
うん、街で有名なポテトシャカシャカおばさんになる可能性あるぞ、私、
まあそれはあるね、
すぐあの人買って、うん、ポリ袋で売ってるっつって帰り道、うん、シャカシャカシャカ、
そのビニールもスーパーでもらう買ったやつだったら
ただでね、
でもねあれだよね、ポテトって俺はもう前々からこれはちょっと卑怯な食い物だと思ってるよね、
どういうことですか、
だってさ、うん、揚げるだけだろ、 茹でるだけだろ、 まあ、言ってみれば、
はい、うん、そうそうそう、
素材を、
うん、
まあ簡単なあれじゃない、
茹でるより簡単な生地あげるって、切ってあげる、
そうなんだよ、まあ、切るの機械でしょ、だって、うん、
切るの機械、
切るの機械、
あげるの、
あげるの機械でしょ、うん、あげるのピーってなるだけでしょ、だって、
うんうん、あ、有名なメロディーですね、一番有名なメロディー、
うん、ね、うん、なんかちょっと他のなんかこうあの揉んだり、うん、しごいたりいろんなこと焼いたり煮たりするよりかは、うん、なんか卑怯な感じがするんだよな、
うんうん、
まあ
卑怯、まあそれがね美味しいってことでそうなったんだけどね、
うん、まあ、枝豆なんかもそうだけど、枝豆は自分で殻から出す手間がかかるじゃない、うん、あれが楽しいわけじゃない、
楽しい、確かにね、
あれが楽しいわけじゃない、うんうん、はいはい、だからあんまり、まあ、同じ茹でるだけでもあんまり卑怯な感じしないんだけどね、
一、う
ん、
個ね、で、うん、あれの周りにつける塩加減なんて難しいよ、うん、
難しい、
そうだよね、うんうん、悩むあればもう本当、う
ん、で森さんちゅうのムーンさんに聞いて、うん、また詳細忘れちゃったんだよ、やるときはちゃんともう一回聞かないとダメなんですけど、うん、もう今ね枝豆茹でないって、なんか蒸すっていうか、水の量ちょっとでなんかやるんですって、下手したら水入れないぐらい、てめえの水分でもう、
あ、豆の、そうそう、塩の水分、う
ん、蓋して鍋に、うん、それでちょっと時間かかるけど、うん、めちゃくちゃ美味しいって言ってたのに忘れちゃった、
蒸すの、
蒸す、
蒸し、
てめえの水で蒸すっていう感じで、がいいんですって、
蒸すのは手間かかるよ、
うん、多分手間はかかります、時間とね、
でも水に美味しさが逃げないってことですよね、う
ん、
お湯のね、
なんだって、すげえうまいんだって、だからやってくんないかなと思って食べるだけ、食べて飲むだけ
水に美味しさが逃げない、
へ
うまいこと言うね、
うん、いや、きっとそういうことだよね、うん、
うん、あ、そうなんだ、
多分ちょっとそんなわけで忘れちゃったんだけど、
うん、なんかね、水使わないカレーとかもね、あるみたい、
無水カレーね、う
んうん、何無水カレーってのは知らない
よ、それもあれてめえの水なんだよね、うん、
野菜とかのね、
あれちょっとは入れんの、
入れない、
入れない、
全く入れないの、
はい、
それでそんな水って出んの、
出ます、
ってまだ聞いてんのね信じらんなくて、え、だってじゃがいもとか人参、うんうん、玉ねぎが出るか、水がいっぱい
な、うん、あとお肉からも、うん、
そんな出る、
玉ねぎはすぐなくなっちゃうからね、なんか
あいつな、
あいつな、
大きく切らないとな、
うん、溶けてどっか行っちゃった、
うん、どっか行っちゃうんだよな、あれ、
そっか、無水カレーって本当に無水なんだ、うん、本当にって
言うと、肉じゃがとカレーは海軍で船の中で、うん、まあ、の油、
うんうん、
あの水じゃなくて油ちょっとだけ使って無水カレーとか無水肉じゃが作ってたみたいです、
うん、そっか、水が貴重だからね、
はい、
毎週金曜日にな、うん、知らねえけど
イメージね、
カレーは金曜日、
カレーは、
でもさ、水貴重だから水入れないで作ったとしてもさ、はい、カレー食べたら水すごい飲むんじゃん、
飲むよ、
飲んじゃいますね
それはまた別、そういうことじゃないのかな
お茶
トンチみたいな、
トンチみたいな
、
お茶ならいいのかな、
お茶ならいいのかな、
秋も深まってまいりました、
本当です、
うん、ね、
ね、
あ、今日ね、あれだよ、あの来る途中に車の前に、
うん、
トンボがいたよ、
秋ね
トンボ、
え、止まってたんですか、うん、その時、
いや、止まってなくて空中浮遊、
あの、
ボンネ、あ、俺は止まってたんだね、あ、うん、まあ、ボンネットに止まるかなと思ったら止まらずにボンネットの上あたりを
ずっと、うん、あの止まってね、うん、トンボって、うん、そうそうそう、ビューンって行かない、
ホバーしてたって、
うわ
ー、もうトンボだよ、もう
あれまだ見てないかも、トンボ
見てない、
うん、あ、そうですか、秋ですね、
そうだよね、断蜜はあれだよね、あのヤゴはトンボなんで不思議でしょうがないって言ってるんだよね、
あ、昔、
うん、
はい、思ってました、ね、
だってそもそも水の中にいるのがびっくりしません、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
うん、水の中にいるのが、まあ、空飛んじゃうんだからね、
ねえ、
うん、
地上出てきて、
はい、
羽乾かして、
はい、
だってしかも形状が全然違うじゃないですか、まあ蝶々でも何でもそうですけど、ケメシとかね、うんうん、なんであんな長細くて、うんうん、なんか足がガチャガチャある感じのあいつが、
しかも肉食ですよ、
まあ、あ、そうよ、だって私、はい、メダカ全部食べられた話前しませんでしたっけ、
そんなことしたっけ、
はい、あの
ヤゴが食べちゃったんです、
メダカ用に、
はい、
昔ほら水をお日様にさらして、
はい、
一回水道水軽き飛ばして、
うん、ああ、うん、
あの水槽に戻したら、うん、どうやらそこでトンボが卵を産んでたみたいで、うん、
あらあら
気づかなくて、はい、毎日メダカが1匹ずついなくなるって、う
ん、まあ寿命がどれだけあるか知らないけど、あれだな、水の中から出てきてどっか止まって羽が出てきて空飛んだら楽しそうだな、なんかな。いやいやいや、だって
そう、少年みたいなこと言いますね。
いやだってそうじゃん、
鳥は飛んでていいなみたいな。いや
だってさ、例えばオニヤマとか何だか知らないけど、ちっちゃな池があったとするじゃん、最初はその中にいたわけだよ、うん、それでしばらくがそこから出てきて飛んで、今度その自分の育った池の上をさ、うん、飛んでるわけだろ、
下見てね、
下見てな、はいはい、あそこ俺もあそこにいたのかみたいな感じで
感慨深いぜ。
まず、うん、そしたら次は結婚相手探さなきゃですよ、
うん、結婚相手
探さなきゃ、忙しいよ、時間ないから、う
んうん、時間ない、
すぐ見つけないと。
あ、セミはまだ時間ないけど、トンボは
でもそんな長くなさそうじゃないですか、
うん、まあな、そんなに長く
どれぐらい生きんだろう、
ね、
ドラマワンクール分ぐらいですかね、
うん、3ヶ月
そんな長生きします、
だってヤゴ時代
そのぐらいは生きるんじゃないの、
うん、ヤゴ時代長いでしょ、だって
ヤゴ時代は長いんじゃない、あらあれはなんか、
また
何も知らない、何も知らない、何も知らない
でしょ。品種によって違いそうですね。
あ、確かに。で、うん、オニヤンマぐらい大きいとなんか強そうですよね。うん、生きる力が。
そうだね。うん、あれ捕まえるのすんごい大変だったんだから。
噛まれたら
捕ま
れ
ました。
オニヤンマ追っかけた追っかけた、もう
こんな
だってでっかいんだもんだって。
本当にでっかいし。
オニヤンマとか銀ヤンマとかなんか、
しかも子供時代ですもんね。
子供時代で死ぬ気で追っかけたよ。
はい、
めったに捕まんなかったからね、あれは、ね、
まずメスを捕まえないとオス捕まえないですもんね。
そうなの、
そこら辺はでも全然、は
い、メスを捕まえて、うん、糸でくくりつけて、
あったね、そんなのあったね、
そうか、トンボ 2,3 ヶ月生きるみたいですね。
あ、よかった、
種類によってはこう冬を超える、
へえ、
種類もあるみたいですね。
じゃあトンボがいいね、
はい、いいね、今すぐそうやって何でも調べられちゃって、
ね、ありがとうね、
ありがとうね、はい、便利なんだかいいんだか悪いんだか分かんない。はい、慶太郎君、うん、
はい、まず昨日ですね、うん、安倍元総理の国葬が日本武道館で行われました、うん、朝日の見出しは賛否の中安倍氏国葬とあります、うん、そして毎日新聞の見出しも安倍元首相国葬に4200人、献花にでも賛否割れる中とあります、
うん、
まあ、それを見た上での、まあ、各新聞の、まあ、政治部長さんの、うん、まあ、ご意見といいますかですね、はい、一面に出てる記事を、ご紹介していきたいと思います、はいはい、
うん、
そして台風ですね、台風15号の影響で、まあ、静岡の清水区で断水が、まあ、起きていますというニュース、まあ、この番組でも月曜日にお伝えをしたんですけれども、
うん、
こちら毎日新聞、断水解消に向け水道管洗浄開始と、まあ、要はこう取水口が、まあ、ちょっと台風でやられてしまって、まあ、ここをこう瓦礫とかを取り除いたりして、まあ、なんとか水が水道管の中に取り込めるような状態になったんですけど、まあ、水道管が汚れているということで、うん、水道管の洗浄が、まあ、ようやく開始された。市は早ければ10月2日に全面的な断水解消を見込むとあります、
うん、これ、う
ん、まあね、テレビのニュースでもそんなに扱ってなかったっていうのもあるけど、うん、なんかこう自衛隊になんか要請するのもなんか遅れたみたいな話もあって、
ね、
どうして遅れたんだって言ったら、なんか市と県と仲悪かったみたいな話まで、
はい、これ今日東京新聞こちら特報部ですけど、うん、まあ、いわゆる遅すぎる自衛隊要請、知事と市長の不仲の誠意っていう
誠意、は
い、まあ、いわゆる県側は、うん、まあ、市側から災害派遣要請がなかったんでそれを待ってたんだって言って、まあ、県側はこう何を支援要請するか見極めに時間がかかったっていう、まあ、県から歩み寄っても県から助けを求めても、
うん、
あの市から県に助けを求めてもよかったと思うんですけど、ね、うん、まあ、それをお互いせずということで、まあ、ついでにこのままご紹介すると、うん、静岡大学の笹沼教授は、市町との調整に時間がかかったということは言い訳にならない、
うん、
川勝知事はリニアでは水問題に敏感なのに水害では鈍感だったと、うん、皮肉った上で双方とも対応が不十分で住民の安全など日頃から軽視していることがあらわになったとバッサリだと、うん、そして中央学院大学の福島教授は県も待ってるだけでなく乗り込んで調整すればいい、どの自治体も必要だと判断すれば要請をためらってはいけない、結果的に必要がなくても遅れるよりはいい、遅れて困るのは住民だと あります、
うん、なんかいろんな問題がこういうことに詰まってそうだね、うんうん、自衛隊の要請が遅れたり、
はい、
で、まあ、いろんな、ね、テレビでは他にやることもあったりしただろうけども、うんうん、このニュースがあまり、ね、流れてこなかったり、うん、だ現場は水なくて、ね、電気なくてめちゃくちゃ困ってると、ね、
うん
うん、いう話なんだけど、はい、まあ、どうやってこういうのを取り扱うのか考えなきゃダメだね。
そうですね、はい、うん、はい、さあそして、東京新聞ですね、打たないでお母さん痛いよという、まあ、見出しなんですけど、ミャンマーの学校銃撃事件、はい、教師証言とあります、ミャンマーの北西部の村が16日軍用ヘリコプターで攻撃されて、まあ、子どもたちが死亡した事件というのがありました、現場の学校にいた教師がオンライン取材で当時の惨状を証言したとあるんですが、まあ、機銃掃射が、まあ、ヘリコプターから、まあ、天井の上からですね、教室から見ると、まあ、屋根の上からこうヘリコプターによる機銃掃射が始まって、1時間ほど続いた機銃掃射の後、地上部隊が銃を撃ちながら敷地内に入ってきたと、そして兵士は子どもや教師に頭を下げて外へ出てこいと命じた。撃たれた足を引きずって歩く子どもや洋服が血まみれになった子どもの姿が目に入った。腹を撃たれて苦しむ友人を目の当たりにしたり、倒れて動けない友人を置いて逃げなければいけない子どももいた。左手を失い、足にも大怪我を負った7歳の子供は、助けに来た母親に、母さん痛いよ、殺してと懇願してという、まあ、こういう悲惨な状況だったということです。う
ん、あれだよね、今度の国葬にはミャンマーの大使か何か、
中日ミャンマー大使が、
ね、
はい、参列をした
と、いらっしゃったんだよね、
はい、ミャンマーの方はこう、うん、呼ばないでほしいと反対、認めることになってしまうので反対をしてました。
たとえ呼ぶにしたんだったらば、うん、なんか弔問外交とか言ってるんだけど、はい、もう呼ぶんだったらばこのことを大きく抗議してニュースになってもいいぐらい大きくなんかこう、
はい、
ちゃんと抗議しなくちゃダメだよね、はい、このことに関してね、
はい
はい、
まあ、参列を許すと国軍を認めたことになるということで、
ね、
今の方は怒っていらっしゃいます、
う
ん、
はい、
そしてこちら今度はロシアですけど、日本領事に国外退去命令、ロシア一時拘束、政府は抗議と、こちら朝日新聞の記事ですが、ロシアの外務省が、ウラジオストク日本総領事館の領事が領事の職務と相容れない行為をし、ロシアの安全保障に関わる利益を損なったとして48時間以内の国外退去を命じたことを明らかにしたと、まあ、いわゆるこうスパイ行為をしたということですね、うん、林外務大臣は27日領事会員が違法な活動を行った事実は全くないと反論、外務省の森事務次官は同じ日ロシアのガルージン駐日大使を外務省に呼び出して厳重に抗議をしたとあります、
うん、はいはい、こういうことでは抗議してるんだよね、
ですね、
うん、
はい、まあ、これもまあウクライナ支援をする欧米側へのまあ対決姿勢をむき出しにしているロシアの行動の一環ではないかと見られています。そして朝日新聞、こちらも見出しだけになってしまうと思いますが、元理事代行側から1500万円受託収賄容疑、オリンピック汚職3回目逮捕と、高橋治之元理事がまあ3回目の逮捕ということになりました。まあ、これに対してこのまま朝日の社説ですけど、オリンピック汚職拡大組織委の責任を問うと、まあ、こういうことになった大会組織委員会の責任は極めて重いと、まあ、すでにもう解散して大臣ポストもなくなっているんですが、だからといって放火盛が許されるはずがないと、東京オリンピックは終わっていないと締められています。
3回逮捕ってすごいよね、ね、どんどん逮捕だよね、
はい
はい、それだけ汚染がなんかこう横にね、奥にね広がってるっていうことが分かってきたってことでいいのかね、うん、はい、
はい、
さあそれまでですか、もう、はい、まだですか、はい、だったら最初に戻りますか、
はい、
はい、
安倍元総理の国葬に関してです、
うん、
賛否の中安倍氏国葬とありますが、こちら朝日の政治部長林さん、
はい、
分断に責任、首相は行動という見出しが出ています、安倍元総理の国葬は、まあ、大きな混乱なく終了した、岸田総理は胸をなで下ろしていることだろう、だが政治的にはとても成功とは言えない、国民の幅広い合意を得られず分断を招いてしまった、うん、まあ、聞く力を掲げて政権の座に就いたにもかかわらず、国葬の反対の世論が強まる中で丁寧に対応できず、説明も尽くせず誠実性に疑問符がついたと、
うん、
まあ、こう、まあ、様々なこう間違った点が書いてあるんですけれども、うん、まあ、このいわゆる政治的な失敗を顧みる機会が、まあ、この秋 国会では必要だと、まずは国葬の、検証結果を速やかに報告して問題点を洗い出して与野党で建設的な議論につなげる、さらには安倍氏をはじめ自民党と旧統一教会の関係を徹底的に調べて責任の所在を明らかにする、総理は自身の政権が誕生した原点に立ち返って行動で示さなければならないと書いています、
今日の新聞の見出しにもあったけど、やっぱり一番大きな問題はこう分断が大きく広がってると、この分断が大きく広がるっていうことをだよ、もうほんのちょっとだよ、もうちょっと熟慮すると、もうちょっと冷静に考える、もしかしたらこの分断避けれたかもしれないんだよね、それはなぜかっていうと、閣議決定して、国会にもかけなかったっていうねことで、予算もどこから出てくるのか閣議決定だけじゃ私たちはわからないよね、でそういうことでこう進めていっちゃった、でその間に統一教会の問題が浮上してきて、どんどん方向が違ってきちゃった、もうちょっとね、この閣議決定っていうのはさっき聞いたらば、なんか各大臣全員一致しなくちゃダメなんだって、閣議決定でということは、例えば総理がねこう言い出しましたと、今度の総理じゃなくてもこう言い出しましたと、それは閣議決定します、それはさ、この大臣はみんな総理に選ばれた大臣たちなわけだよ、ね、それでこれに反対するんだったらお前罷免するぞと、ね、でこの人を罷免して残った人間で閣議決定するみたいな話になってるらしいんだよね。だからこの閣議決定っていうのはもうかなり強引な力で決まっちゃうと、いうことになって、これに逆らえないだろう、だって
出したらみんな合裁に出ちゃうってことか、
これだって、お前俺が選んだのに何すんだっていう、総理がこれを言い出した時にはね、そしたらもうね、ちょっとでもここでちょっと待ってくださいと、あのあといろんな問題が起きてきましたよ、旧統一教会の問題とか起きてきましたよと、でこれは法律的にも問題がありますよと、ちゃんとそういうとこ筋通していかないと、なんかこう閣議なんかこう、それなりの理屈はね、今与党は言ってるけども、それは今日の東京新聞じゃ、そんな理屈は通用しないよと、内閣のね、なんとか権っていうの、があってっていうふうに言ってたけど、そんな理屈は東京新聞は通用しないと、もうちょっと熟慮すれば、もうちょっと考えれば、本当にこのね、例えば今まで通りとか自民党だけでやるとかいろんな方法があったわけで、もうちょっと考えれば、俺は本当にもうなんか無駄な分断をあえてしてるのかと思って、余計に腹立たしいんだけどね、
時間がなかったわけじゃないですか、
そうだと思うけどね、しかも時間がもっとこの国葬っていうんだったらもっと遅らせてやったって別に構わないわけだしね、
このちょっと分断したような状態のまま、秋の臨時国会に入っていくんですけど、こちら毎日新聞の政治部長中田さんですね、総理が繰り返した丁寧な説明は国民にほとんど響かず、指導者として難局を打開する力量に疑問符がついたと、で年末にかけて物価高対策や来年度予算編成での防衛費増額など重要な政治課題が控えている、総理がもし丁寧な説明の意味を履き違えているとしたら、影響は国葬だけにとどまらない、民心はますます政権から遠ざかるだろうとあります、どうこう分断を埋めるのかっていう、ここから岸田総理の力量が試されるということになると思います、
さっきも言ったように、でもね、この閣議決定っていうのはね、かなり問題だったなと思って、やっぱしちゃんと国会、国会はね、賛成だろうと反対だろうと、で国民の代表した人たちがそこにいるわけだから、ここでちゃんと、だから予算だってこれあれでしょ、こう閣議決定だけでなんか決まってるわけでしょ、
予備費に関してはそうですね、
あと閣議決定っていうのはやっぱちゃんとした公文書に起こしておかなくちゃいけないことだよね、閣議決定なんだから、それもなんかよく伝わってきてないよね、確か、他の新聞は何か言ってましたか、これ大体
もう大体、5時間が来てしまいました、
さあ今日も始めましょう。